ットスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
皆さんこんにちは、お疲れ様です。こんばんはかな。はい、疲れている、相変わらず疲れているスノーです。
はい、
今日はね、授業なんですけれども、ニコンサロンに行って、新宿ニコンですね、
うん、
それからペンタックススクエアに行って、キヤノンのゼロワンショップに行って、うん、エプサイトに行って、で最後の最後にですね、ちょっと写真の知り合いが急に亡くなったものですから、お通夜に行ってという、ヘトヘトになってしまいました。
はい、それは何？講師をしている、
あ、はい、学校の。
学校でまた生徒さんを連れて回ったっていうパターンですか？回った
ということ ですね。はい。
そ
うですね。いや、新宿ニコンの隣、エルタワーの隣に、
うん、
なんとか国運っていうビルができてまして、うん、東京モード学園と春だっけ ?HAL っていう学校が入っている、なんかそのまま宇宙に飛んできそうな
、
そういうのがニョキってできていてびっくりしました。
そうなんだ。
はい。
そんなのあったかな。
いや、できてたんですよ。突然と現れたような気がするんですけど、そういえば隣でなんか、あれは、工事はしてたなぁとは思うんですが。すごいですよ。
そう
ちょっと、はい。
今度近く行ったら見てみよう。はい。私は、全然話違うんですが、
はい、
今日は初めてエアロビクスをしてきました。なんか、ステップエアロとか言って、なんか台を置いて、要は、なんつったらいいんだろう。昔、学校とかで体力検査とかで、なんでしたっけ。踏み台昇降。
はいはいはい。
あれの、ちょっと幅の広いような台に登ったり上がったりしながら、やるエアロビクスみたいな感じだったんですけど、1時間、半までいかないですか ?1 時間10分15分ぐらいのレッスンで、もう汗だくです。全身びしょびしょみたいな感じになります。
まあそうでしょうね。いや、僕はそんなに今動けないな。
後半ね、なんか、思ってたよりはついていけたんですよ。
はい、
まあ初級クラスっぽい感じではあったみたいなんですけど、あ、思ったよりやっていけるなと思ったんですけど、さすがに1時間回ったあたりから、なんか、めまいをするような感じがして、これハンガーノックだろうかとか思いながら、
受けて。酸欠なんじゃないですかね。
あ、結構なんか、最後フラフラになりました。思いっきり全身、体が、なんか、いい感じに汗をかいて、楽しかったというか、気持ちよかったというか、なかなか、いい経験をしてきました。はい。まあちょっとそんな感じ、全然関係ない話になりましたが、今回は、ハニーさんにご登場いただき、相談コーナーに持ちかけていただいた、その後の顛末を、スペシャルで、今週はお届けしたいと思います。
はい。
い、ということで今週はハニさんにご登場いただきます。こんばんは。
こんばんは。
大阪の方へついに行かれたということで、
は
い、
先週の金土ぐらいで行ってきまして、
うん、あ、一泊二日みたいな感じ。
そうですね。ほうほうほう。はい、
まずその大まかに寄られたところをざっとスケジュールというか、
スケジュールですか、
行ってきたみたいな。はい、
ちょっと待ってください、自分の日記を見ながら思い出します。どこだっけ、あ、ここですね。まずですね、
はい、
最初の日は、うん、あ、そう、最初の日はあのギャラリズムっていうのを今大阪の現代美術センターでやってまして、
はいはい、
大阪城の近くなんですけども、
うんうん、
あのそこに私の友人が出しているということで、
ほう、
ちょっと行ってまいりました。アドレスをちょっと送ってみますけども、
はい、
でそれをまず見てですね、
はい、
それをまず見て、で、それで午後、夕方に、その、また、そのギャラリズムに出してた友人が同時開催で、
うん、
あの、南森町っていう、まあ、割と近く、大阪駅の近くで、
うんうん、
展示をしていたので、
はいはい、
そっちの方に行ったり しました。
へ
ぇ、
はいはい。
そうですね。まあ、その間にちょっとギャラリーちょっと寄ったりとか、
はい、
まあ本屋寄ったりとかいろいろしてたんですけど、
うんうんうん、はいはい、
はいはい、
で、はい、それは1日目ってことですよね。
1日目ですね。
はいはいはい。
で2日目に、
うん、
2日目に朝から、
うん、
オリンパスギャラリーオリンパスプラザ大阪ですね、
はいはいはい、
に行きまして、
うん、
かれこれお昼ぐらいまでカメラを触って、
それ
でバッツリとね、
はい、
そうですね。それで、で、その後で、あの、またギャラリーの方2軒ぐらい行きまして、
ほうほう、
で、その1軒っていうのが、あの、ポートギャラリーっていうところで、
ほう、
で、島尾晋三さんって方の展示をやってたんですけど、それがとても良かったなという、
ほうほうほう、
のがすごく印象に残っております。
はいはい。
はい。で、その後はもう、ヨドバシとかでずっとおりまして。
ああ、なるほどね。
はい。
じゃあ、まずカメラを見て回ったのは、オリンパスと、ヨドバシさんの。
そうですね。あと、
はい、
うん、そうですね。ヨドバシとか、ヨドバシですね。
はいはい。
あとは、その、大阪駅、ん？梅田駅か。
うん、
梅田駅の阪急のコンコースのところで、はい、あの、この間、この間おすすめされた、あの、ナショナルじゃなくて、パナソニック。
はいはい。
ナショナル
じゃない。G1。
パナソニックの G1 のデモをやってまして、
はいはいはい、
ここでチラッと触ってきたりとかいうのもしました。ちょうどやってたんでね。
はいはいはい。
うん。すごい人でしたけど。
あ、そうなんだ。
うん。ものすごい人だったんですけど。
はいはい。
開きながら。
そしたら、
あ、触れました。
じゃあ、G1 も見れた
?G1 も触ってきて、
うん、
うん。ファインダーにびっくりって感じでしたね。
ああ、はいはいはい。
あれはいいんだろうかって思った。
うんうんうん。
いや、あれ目悪くならないかなって思ったりしたんですけどね。光ってるもんを見てるわけですよね、あれ。
まあ、そう
ですね。どうなんでしょう。ですよね、
うん。
いや、すごい綺麗には見えるんですよね。
うんうん、
やっぱりね。私、目悪いんで、普通のファインダー覗いたらほとんどぼやけてるんですけど。
はいはいはい。
あ、まあ、
それでもパキッと見えてたんで。
うん
う
ん、
そうか。
うん。
その辺
どういう、そういう仕組みどういうなってるのかよくわかんないんですけど。
そうですね。うんうん、
まさか合わせてくれるわけはないと思うんですけど。
うんうん、指導性が強いのかな、
強いんですかね、
自分でも何もしてないのにそうだったの、
だから普通にパッと覗いたらしっかり、
見えたんだ。
見えましたね。
あ、じゃあ、社会指導が深いのか。
うーん。
うーん、
はい、なるほど。じゃあ、とりあえずですね、まずその、 オリンパスとそのカメラ関係をちょっとお話いただいて、はい、その後その写真展の話も、
はい、
ちらっと伺いながらという感じで進めていきたいんですが、まあ、ちょっと今、はい、G1 のお話が出ましたが、まず G1 のお話から言っちゃいましょうか。
はい、
G1 僕もね昨日、昨日触ってきました。で、EV でしたっけ、エレクトリックビューファインダーっていう。
ああ、はい。うん、そうですね。
あれが、まあ、ちょっと番組でも話ちょっと出したと思うんですが、あまりいい印象がなかったんですよ。
うんうん、
正直ね。
うん、
オリンパスの、型番忘れちゃったけど、オリンパスでもあったんですよね。ちょっと、うん、まだE20 が壊れる前だったと思うんですけど、なんかでちょっと買い替えというか、ちょっと興味があって、チラチラ覗いてるときに、やっぱりそのファインダーがどうもね、気になってダメだったんですよ。で、そこが、そのファインダーがすごい気になってたので、とりあえず触れたら早く見てみたいなと思ったんですが、やっぱりダメっすね。結論から言うと。でもね、だいぶそのオリンパスの時に見てた、EV、
うん、
ファインダーよりは、随分やっぱり、鉱石さんが言ったみたいに、よくはなってたように思います。
うん。うん、まあそうですね。
うん。で、なんて言うんだろう、ピントとかっていうのが、結構わかるようになったかなと思うんですね。昔はどうだったんだろうって感じはするんですけど、うん、
いや昔はなんか虫眼鏡でテレビ画面見てるようなそんな印象がなんかありましたけどね。
ざらついたような感じありましたよね。
そうなんだけど、まあ確かにあのパッと見はかなりいけそうな気もしないでもないなっていうぐらい頑張ってはいましたけど、
うんうん、はいはい、
ね、うん、まあでもあれで覗いて撮るよりは、やっぱりみんな後ろの液晶モニターで撮るだろうなっていう感じはしますよね。はいはい、
うん。でもなんか、なんていうんだろう、解像度が上がってるのか、なんか、覗いた絵的には随分滑らかにはなってる気がするんですけど、うんうん、あの、動かしたりとかした時に、なんか、ちらついたりするんですよね。
ああ、そうなんだ。ああ、なるほどね。
これはちょっと厳しいなっていう気がしましたね。うん、あとね、カシオのエクスリムでしたっけ？
エクシリム？
エクシリムか。
はい。
あの、秒何
秒？すごい速いやつ。
そうそうそう。あれも EV なんですね。
ああ、そうなんだ、
うん。ちょっと覗いてみたんですけ ど、で、それはもう一つやっぱり良くなかったです。
ああ、そうっす。
あの、ファインダーだけで言うと G1 の価値っていう感じでした、ね、
うん
うん、もう一つなんか昔のに近いような印象を受けました。ハニーさんはどうでした？ G1 触ってみた感じ、そのファインダーはやっぱりなんか変な感じがしたっていうことです
か？うん、なんか多分見てたのがそのディスプレイのね、あの赤いなんだっけ、風車とか見てたので余計だったんでしょうけど、なんかすごいトラスト強すぎるなとか思いながら、うん、でなんか自分の目で見てるんじゃないような気がしちゃって、
はいはいはい、
うん、覗いてるのにね、
うんうん
うん、だからそこが気になったのは、さっき言ったその明るいものをずっと見てて大丈夫だろうかっていうその心配が思わず湧いてきてしまって、うん、
うん、
まあそう、
まあでも細かくはすごい見えるなと思って、その、だから細かく見えるから私みたいな目悪いもんでも見えるんかなと。
ああ、なるほどね。
うん。
だったんですけどね。
うん。ボディの大きさとか、でもすごい小さくて軽くてみたいなのは。
軽かったですね。そんなにでも小さくて困るってこともなかったと思うんですけどね。
うん、
うん。
非常に取り回しはいいかなっていう感じはしたんですけど、
う
ん、
そうですね、小さすぎなくて、うん、印象がいいんじゃないかなと思いますけど、
うん、そっか、
はい、やっぱりレンズ、あ、すいません、
はい、
レンズの交換とかって、いや僕もヨドバシカメラにあるのは見たんだけど、レンズの交換とかして、うんうん、しては見なかったので。
あ、僕もそこまでしなかった
。そこら辺はなんか触ってみましたか？
いや、もうそこは、だから、コンコースのところで、とりあえずお試しくださいのところだったから、
まあ、
ショーケースには飾ってあったと思うんですけど、そこまでちょっとしなかったですけどね。
そっかそっか。まあでも、あんまり印象としてはもう一つっていう感じですか。
まあ、これはこれっていう感じで。
なるほどね。はいはいはい。
からどうなっていくのかなとか。
うんうん。まあでもあの軽さと、背面のモニターで、ライブビューみたいな感じで撮るんだったら面白いかなっていう気はしたんですけど、ファインダーを覗いてじっくり撮るとかっていうような感じではないかなっていうのが正直な
ところですね。そうですね。覗く、長いこと覗くっていう感じではね。
まあ、なんか、あのデザインでいいかどうかっていうところもちょっと、
それはね。
そうね、デザインは私も
かなり男性的な感じがする。
うん、そうですね。うん。
あ、そうなのかな、男性、
男性的っていうか、なんて、メカ好きな人にはたまらない。
メカ好きな感じ。かっこいいですね。
そうですけど、女性向きだったり、ファミリー向きだったりはしないような気がするんですかね。
なんかどっちつかずみたいな感じはしたんですけどね。
あ、そう。
メカ好きとか、なんか男性向きだったら、もうちょっと、派手な色を使わずに無難に黒にするとかね。女性に使うにはなんか、形がゴツゴツしてるし、みたいな。
ゴツゴツしてますね。その前に触ったオリンパスのね、E シリーズの方が全然丸いし、たりしましたけど。
なんか、まあ、どういうコンセプトなのかよくわかんないですけど、僕にはどうしてもなんかあの、ガンプラみたいな、
色がいるだけに。どう見ても。
なんか、可動部分とかが多いっていうのは変な話ですけれど、羽が開きますとかそういう感じがしない
です。なるほどね。
なんだっけ、あの、あるじゃないですか、ガンプラの中、クオリティの高いやつ。そんな感じがするって言ったら怒られるから。はい。
でもなんか、もっと薄いのかなっていう気はしたんですけど、意外と。
そうですね。こっちってしましたね。
かなと思って。
はい。ということで、まあ、G1 は、顔はあんまり、ここの3
人の中では、あんまり。怒られちゃうんじゃないでしょうか。
いや、まあ、それは、感じたままでいいかなと思うんですが、はい。ということで、ちょっと CM を挟んで、はい、続いてオリンパスの方にお話を進めていきたいと思います。
ギャルリドゥミソメイユ、日本語でまどろみという名のそのギャラリーは、銀座松坂屋裏にひっそりと立つレトロなギャラリービルの3階にある。落ち着いた雰囲気で使いやすい広さの空間で、銀座のギャラリーとしてはお手頃な価格でご利用いただけます。あなたの作品をぜひ銀座で展示してみませんか？お電話は03-3574-7218。 ホームページへはフォトスクランブルトップページにあるバナーをクリックしてお越しください。
はい、ということで、いよいよオリンパス ショールームでのお話に行きたいと思うんですが、まずショールームの印象ってどうでした？
いや、かなりの緊張感で。
そうなんだ。
いや、私、
すごい緊張感だったんで、いや、それが、やっぱり、今年の夏だったかな、新しくできたところで、
はいはいはい、
移転したばっかりっていうのもあったんですけど、うんうん、すごくこう、もう、なんか、ファッションな、ファッション的じゃないんですけど、すごい。
あ、おしゃれな。
おしゃれってもないんですけどね。ギャラリー、普通の絵画、現代美術ギャラリー並みの、なんか。
あ、
いや、でもそれとかなんですけど。うん。いや、で、そこに土曜日の朝だったんですけど、うんうん、受付の女性が一人と、
はいはい、
奥にその、係の男性の方が一名っていう感じで、
うんうん、
まあ、時々人が来てたんですけど、
うん、
なかなか、私一人の時間も多かったんで、かなり緊張感を持ちながら、
そうなんだ。
ここは開き直って。
人がいるような感じじゃない
んだ。うん、そうですね。だからオフィス街で、
うんうん。
うん。あの、なんだっけ、道頓堀じゃなくって、御堂筋か。御堂筋の近くで、うん、すごい、あの、ほんと、うん、あの、オフィス街っていうところにあったんで、
うんうん、
みんなが気軽に行くっていう、場所じゃなかったと思うんですけど。
なるほどね。
オリンパスってなんでそういうところに着くのかね。東京小川、
小川町だよね。はいはいはいはい。
でもできたばっかりだからすごい綺麗で、
うんうん、
で、なんか地下とかにセミナールームとかがあって、ちょっとお手洗い借りたんですけど、
うんうん、
もう出来上がったばっかりですごい綺麗で。
へぇ、
うん、
そうか。
なんか、うん、すごい。そういう施設っていうか、セミナーやりますみたいな感じのね、とこだったんですけど。
そっかそっか。で、小川町もあんまり人入ってないですよね。
そうですね。はい。そうなんですね。
初めて買ったオリンパスのデジカメが、なんか、メモリーが、容量が多いものまで対応する、なんか、ファームウェアだったのかな？なんかアップデート無料でし、あ、無料じゃなかったんだ。何千円かでしてくれるっていうことで、持ち込みに一回行ったことがあるんですけど、やっぱりあんまり人入ってなかったですね。うん、すごいやっぱ、小川町も綺麗で、
うん、そうですね。
あの、すっきりした感じのところだったんですけど、なんか小綺麗で人がいないので、あの、はい、緊張したっていうのは、なんとかわからなくはないなっていうふうに聞いたんですが。
うん、
そっか。で、まず見たのは？
まず、まあ、あの、もう、係の人がいたんで、
うんうん、
で、もう触らせてくださいって言って、
はいはい。
E の420をまず触って、
おう、はい、
で、次 E の520触って、最後に E3 もあったんで、
はいはい。
それもちょっと、っていう感じで、
うん、
それぞれに30分ずつぐらい触ってました。
しっかりとこう、うん、見てきたって感じですね。
そうですね。
じゃあまずその420触ってみてどうでした？
やっぱり一番使いやすいかなと思ったんですよね。まあ小さいのは小さいんかって、
うんうん、
でグリップはちょっとやっぱり真っ平らなんでやりづらいかなと思ったんですけど、
うんうん、
ただそのボタンとかそういう操作のやつはやっぱりなんか E420 の方が一番いいかなと思いましたけど、
それは取り回しというか使い勝手が良さそうだ、
良さそうなんが、うん、その E420 かなって思いました。
なるほどね。やっぱすごい小さいですもんね。
小さいですし、うん、もう手にしっかり収まりますし、
うんうんうん。
うん。大体カメラはね、あの、収まんないで、っていう感じなんですけど、
うん、うん。
私、そんなに大きな手ではないと思うんですけど、
うんうん、
しっかり収まってましたしね。
うん。
うん、
なるほどね。そっかそっか。どこだっけな。ビッグかなんかで見たときに、なんか川の半分こう、 カバー。
ああ、はいはいはい、カバーありますね。うん。
あれがなんかすごい、収まってるのすごいおしゃれでいいなと思って
す、うん。そうですね。ずっと、こう、上から下げて持ち歩くにはいいと思うんですけど。うん、あれ、なんでか知らないけど、上のカバーが別売りなんですよね。
あ、そうなんだ。
そう、だから下のカバーと上のカバー別売りで、
うん。
それぞれ5000円ずつぐらいするんですよ。
うん、そうなんだ。
うん。で、なんか、セットでも、なんか、某大手の量販店だと、その下のケースだけセットに入ってるとか、
はいはいはい。
うん、上のこうカバー、カメラにあの被せる、このカバーは別に買ってくださいみたいなことになってますけどね。
へえ、そうなんだ。
うん。でもあれはなかなかね、いいと思うんですよね。昔のカメラってという感じだし、やっぱり。
うんうんうん。なんかそんな、ちょっとレトロっぽい感じがして。
うん。
なんかおしゃれというか、かわいいというか、いい感じだなと思って。
うん。そういうなんかアクセサリーも全部展示してあって、
ああ。
うん、母はこんな感じかというのは見れるんですけどね。
ああ、そっか。
あ、そうですね。
さすがそれはメーカーのショールーム
であ
って。
そうですね。全部、うん、全部並べてあって、母はこれがそうかと思いながら、うん、見てたんですけど。
そうですね。まあ、言えばいろいろ出してくれたりするし、
ね。そうですね。うん。レンズは、マクロレンズとか出してもらって。
おぉ、はい、はいはい。
あとは E30 がもう模型が飾ってありました。
そうなんだ、
で、まだ模型なんですとか言って。
模型
なんですか？ああ。
うん。
実機サンプルとかじゃなくて、完全に模型なんだ。
うん。
いや、実機サンプル、ま、動かないんですけどっておっしゃってたんでね。
じゃあまあ外側だけなのかな。
外側だけみたいですね。
そっか、E30 気になるんだよな。
ちょっとなんか、だから、ほんと E3 と E520 の間ぐらいな大きい感じでしたけどね。重さもそんぐらい、その中間ぐらいだって言ってたし。
はいはいはい。そっか。なるほど。で、まぁ、ちょっと420に戻りますが、逆にこう実際触ってみてちょっとイメージと違ったなっていうようなことってありました？
マクロレンズをつけた時に、これ520だもんでもつけたんですけど、それレンズの話になっちゃうんですけど、オートフォーカスでなかなかピントが合うのに時間がかかってしまって、撮ってる間にそれに気がついたんで、どうしてですかって聞いたら、ハイスピードとか書いてあるんです
よ。ね、
ハイスピードイメージャー AF。
はいはい。
それが乗ってないので、
うんうん、
ライブビューでそれ、オートフォーカスで使うと遅くなりますって言われました。
そうなんだ。
で、そのライブビューをオフにして、使うんだったら、早くピントが合うんですけど、それがないと、すごい時間がかかっちゃって、
はいはい、
とか思って聞いてみたら、そういうことだったんで。
それは、そもそもあれですか？
はい。
キャノンでいうと、この、USM みたいな、もう。
いや、違う。
また別物なのかな。
ちょうどね。
まあでも USM だったら、同じあれだったら、ライブビューだろうが、なんだろうが、変わらないか。
これは、
なんかライブビューに関連する、あれなんですかね、機能というか。
ああ、小関さんが教えてくれてますが、今、小関さんはいらっしゃらないんですけれども、はい。
今ちょっと、デジカメウォッチの、
はいはいはい。
ハイスピードイメージャー F を検出するっていうアドレスを送ってみましたけど。
はい。小関さんが教えてくれたんですが、まだ今勉強してます。なんだってって感じなんですけど、なんだろう。
で、なんか、
拡大表示してる、要はやっぱソフトウェア的なものなのかな。
うん、だからそれも、うん、あのアップデートでどんどん対応できたりしてるんですよね。他の、あのレンズだとね、ズームレンズとか、うん、あの、はいはい、アップデートでこうファームウェアの更新ですか、
はいはいはい、
それでどんどんなんか対応してってるみたいな。
へ
え、ね、あのオリンパス の、 あのサイト見たら。
あ、
だからそのうちそのマクロレンズとかはなってくれるのかな、でもならなかったらどうしようと思って、
はいはいはいはい、
でそのミクシーに、
うん、
どあのマクロレンズどうしようっていうことで、
うんうん、
あの小関さんとかにいろいろ教えていただいたんですけど、
う
ん、
おー、なるほどね、
うん
うん、
でレンズそのもので対応すると新発売になるから対応しますよっていうのもあるんだけど、
うんうん、
ファームウェアのアップデートで対応するっていうこともありみたいなんですよね。
うん、なるほどね、それちょっと微妙だね。
そうだからこれから買うときどうしようと思っちゃって、
うんうんうん、
マクロレンズはやっぱりそういうのつけませんとかいう話になっちゃうと、
うんうん、
新しく買ってくださいっていう話になった時にどうしようと思って
そうだね、そう、うん、そんなになったらちょっとショックだよね、
うん、
なるほどね、
それはちょっと思いました、
はい、
でも、うん、まあそれは別に遅い早いはあれじゃなくて撮った感じはいいと思いますけど、
うん、まあちょっと実際にマクロレンズでかなりの寄りで撮るときって、
うん、
フォトフォーカスはやっぱり使いにくいんですよね。
あ、そうなんだ。
そう、やっぱりマニュアルフォーカスっていうか、
うん、
あの、体フォーカスって言った方がいいんですけど、
あ、
カメラごと前後、うん、前後させた方が、
うん、
あの、早いっていうか、そうせざるを得ないっていう感じなんですよね。今までのカメラだと。
うんうん、
まあ、これを、その、ライブビューでやると、それはちょっと今度、かえってブレる恐れがあるから、
うんうんうん
うん、どうしても三脚につけてやるとかいう話になると思うんで、
うんうんうん、
まあ、その場合はやっぱり AF がね、このコントラスト AF っていうのかな、
うん、
あとなんかハイブリッド AF とかよくわかんないんですけど、
うん、それぞれなんか
それぞれいろいろあるらしいんですが、そういう要はカメラにね、頼らなきゃいけない状況がライブビューで出ちゃう、できちゃうので、
うんうん、
まあ、ライブビューで拡大して、マニュアルで合わせた方がいいじゃんって、ここにも書いてあるんですけど、
うんうん、
その通りなんですよね。
ああ、なるほどね。
うん。無理して AF 使う必要はあんまりないような、
うん。
します、ライブビューで。
うんうん、そこなのか、
うん。
うん。なるほどね。うん。その、ライブビューだったら、じゃないか。ライブビューじゃなかったら早いのか。
早い、普通に早いですね。
ああ、そうかそうか。なるほどね。
ピッて押してパッてあって、カシャッと降りるっていう感じ
で。それがライブビューだと。
ピッて押して、ウィーンウィーンウィーンウィーンってなって、パッてあってカシャッと降りるみたいな感じです
ね。だいぶ。
そう。
だから今、スノーさんが言ったみたいに、
うんうん、
やっぱり体動かしてやった方が、いいのかもしれない。
そう
なるほどね。
基本ですね。
そうか、そうか、
ね、
うん。まあ、じゃあ、レンズはちょっと気になる部分があったということなんですよ。カメラ自体では。
カメラ自体だと、だから420と520で、やっぱり、なんかオンオフのボタンの位置からして違って、
うんうんうん、
で、あと、こう、まあ、操作のこの、どういうんでしょう、十字のボタンとかは、まあ、そんな変わんないんですよね。
うんうん、
中の表示とか変わんないし。はい
は
い、
うん、
うん、で、あと、やっぱり、そのグリップがすごい気になっちゃって、
うん、
はっと気がついてみると520の方を長く触っていたなと思って。
おー、そうなんだ。じゃあ。
そっちの方が手にいいんかなって、今でもどうしようと思って。
それは悩む、
はい、
うん。
でも確かに重かったなって思いながら。
ああ、なるほどね。じゃあちょっとその520の話に移りたいと思うんですが、520は、やっぱりその大きさが多分、問題になってくるかなと思うんですけど。
そうですね。大きさの問題ですね。
うん。
うん、重さとね。うん。うん、ただ、その、なんだっけ、ピント合わすときも、なんか中の、その、うん、どういうんでしょう、十字のターゲットみたいなのが動かないですよとか言って、やってもらったんですね。
うん
うん、その、さっきのレンズでの時なんですけど、
はいはいはい、
ピント合わせるときに、420だと、
うん、
カメラを動かすとそのまま十字も動いちゃうんですけど、
う
中にピント合わせる十字ありますよね、こうスクリーンかどうか知らないんですけど、
うんうん、
それが一緒にブルンブルンブルンブルン動くんですけど、120だと動かなくって、
うんうん、
その、ま、中の十字が真ん中にとどまったまま他が動くっていう感じとか、
うんうんうん、ごめんちょっとそこ、それはなんだろう、あの
電池の話になっちゃう、
センサー十字
AF 自動追尾みたいな感じなんですか、
そうだと思うんです、
あ、そうなんだ、うん、それが逆、すいません、420が動いていくんですか、
動いちゃうんですよ、一緒にブルーってなんか形まで変わっちゃうような感じで、
ほう、
あのライブビューの中でね、
あ、はいはいはいはい、
ライブビューの中で十字のこう丸に中に十字が入ってるのはこうスクリーンになってまして、
うんうん、
あの拡大表示ができますかって聞いたんですよ、
うんうん、
あ、はい、
ライブビューですごい拡大して、うん、ピント合わせたりできますかって聞いたらできますって言って7倍と10倍ができますって言われて、
お、うんうん、
それでそれやってもらって、
うん、
でその時にでも520だと、
うん、
あ420だとこの十字も一緒になんかブレちゃうんですけど、
うんうん、520
だとブレませんよって言って、
ほ
うん、それで、うん、確かにそっちの方がピント合わせやすいなとか思ったり、
あ、手ブレ補正ってことかな、
手ブレ補正の話で出たんで、そうですそうですそうです、
ああ
、なるほど、
520の手ブレ補正の方がさらに上っていうこと、
うん、そういうこと言って
んです、420もついてんだっけ、手ブレ補正ついてる、
いや、ついてないんです、
420はついてないですね、
あ、ついてない、じゃあそういうことですね、
そういうことですね、はい、すみません、はい、私もなんかアバウトにすごい聞いてる、
あ、でも520は手ブレ補正がついているのでライブビューでも拡大しても、うん、
大丈夫っていう、
フォーカス合わせやすいです
と、うんうん、
なるほどね、それはもうじゃあもう明らかに違いが分かるぐらい、
分かるぐらいでしたね、あ
ー
っていうぐらい、
あーそうなんだ、
あーって言ったぐらいです、
そっかそっか、うん、そうするとその大きさとそこら辺の性能の違いがバーターになってくる、
そうですね、だから帰ってからボス買っちゃおうかと思って、
うんうんうん、
パソコンの前に座ってみるも、
はい、
やっぱりそこを考え始めるとどうしようもなく、
はいはい、
そこが分かれ道みたいな感じになって
た、ああ分かれ道
その座ってみた時の最初は何をイメージして座ったんですか、420で座ってみたんですか、
うん、だからもう注文しようと思って、
うん、
あのその注文のサイトを開いて410だって思ってるんですけど、
うんうんうんうん、
やっぱりその時のそういう話とか思い出しちゃうと、
はいはいはい、
やっぱ520かしらと
か、ああ、じゃあ結構520良かったんだ、
触ってみたから、良かったのかもしれないですね、うん、
なるほどね、
今漏れなくキャッシュバック中ですね、
そうなんですよ
1月12日
うん、ね、まあね、あとなんか1万2000ぐらいばらまくって話もあるし、それはそれはとして、それにはもちろん期待してませんけど、それはいいとして、さらにキャッシュバックがありますとかいう話も、
なるほどね、
それに使うなって話なんです。
ああ、いや別にいいんじゃないですか。それおかしい。なるほど。うちはあのなんか、いや食費に消えると思います。
食費
に
消えます。まあでもそれをして、で
も、はいはい、
うん、だから今もどっちにしようかなって、もうなんか、そのサイトを開くたびに思ってしまって、サインを買ったような感じです。
なるほどね。そうかそうか、じゃあ結構520、
もう良かったんでね、
もう、
うん、
かえって悩むようになってしまったぐらいっていう感じですね。
値段の差ってどのぐらいあったんですか？
2万ぐらいじゃないですか、全部。
あった。
うん。あ、でも1万。
うん。まあ、それ、レン、うん、あれだね、なんかレンズを買いたいとか、アクセサリーを買いたいとか、
うん。
うん、
ここら辺との兼ね合いもありますよ、うん、やっぱり。
ね、そのオリンポスの人も、うん、もうレンズだけはいいの買ってくださいって言ってらっしゃった。
そりゃそうですよね。そりゃそうだって。
どっちでもいいですよ。
うん、確かにそうなんだよね。ボディよりはレンズの方が長く使うからね。
うん、そうなんです。
なるほどね。なんか、でも2万円の差だったら、 ていう気はするけど、でもその使い勝手の部分でその420の小ささが武器になる可能性も、
うん、が多いような、うん、感じもあるし、
うん、悩みは深くなるばかり、
深くなるばかり、なるほど。
僕らからするとあんまりそのボディが小さいっていうのはあんまり武器にならないというか、うん、かえってなんかあれですよね、不安というか、
うん、
敵にね、まあ、余るというか、
まあそうですね、まあ僕は昔々オリンパスの OM-1 っていうちっちゃいやつをフィルムの、うん、あの一時期使ってたことがあって、うん、今でも時々欲しくなる時はあるんですけどね。
ちっちゃいの。
あれ、
うん、ちっちゃいの。OM は特によくできてたカメラで、
うんうん
うん、なんか、なんて言うでしょう。シャッター音がまず小さかったっていうのもあるし、
うんうんうん
うん、とにかく小さいので目立たないっていう、そういうメリットも、
うん、
スナップとか撮るときにあって、
うん
うん、よかったなぁという、感じはするんですけれどもね。うんまあ、今回の特に420はその OM シリーズをちょっと思い出させるね、
うん、
デザインなんで、
うん
まあ、もし個人的にど、個人的にっていうか、どっちがいいって言われたらなんとなく420ちっちゃいような気がする。
ああ、そうなんだ。
はい。
へ
え、うん。そうですね。だからそういうペンとかね、ああいうちっちゃいカメラ、
うん、
うんのなんか考え方が脈々とっていう感じなんでしょうね。
うん、昔のオリンパスを知ってる人はここら辺を420とかが、うん、なんか嬉しくなっちゃうんじゃないかなっていう気がします。
そうなんだ。
まあ余計なものついてないっていうところがね。
ああなるほどね。
そうですね。
余計なものって何が余計なものかよくわかんない時代なんです
けど。そうですね、うん。
非常にシンプルなので。
そっか、でもなんか2万円で、
うん。
手ぶれ補正がつくんならそっちの方がいいような気がするんだけどな。
うんうん、そんなもんはなくても取れにはいけんのじゃっていう、
うん。まあ、そう、ただやっぱりマクロで花とか撮ったりとか、
うんうん
まあ、あるいは昆虫を撮りますとか、
うんうん、
ネイチャー系の人はやっぱり手ブレ補正あると嬉しいだろうなって気はしますね。
うんう
ん、やっぱり天気が悪い夕方とかでも撮りたいとか、
うんうん、
あるだろうし、
うんうん。なるほどね。そうか。かなり。微妙なところになってみて
ギリギリの、ギリギリの選択って大げさなんですけど。
まあ、でもその、2万円の差でね、何か別なものを、その、
そうなんですよ。
買える額なら、そっちを、
ね、
レースに回すとか、
うんうん。
なるほどね。微妙なところですね。
ギ
リギリの選択です。
じゃあちょっと一旦そこからそれまして、E3 も触ってみたっていうことだった
ん
ですが、E3 はどうです？
E3 はもうなんか、でもやっぱ小ささとかに慣れちゃうと、なんでこんなに重いのとか、そこ、なんであんな角いのとか思って、なん
か
上の液晶がなんであんなに角いんだとか、
はいはいはい、
もっとしか頭に入らなくって、ほんとちょっとしか触ってなかったんですけど。
ああ、そうなんだ、
うんうん。
やっぱりもうじゃあ、大きさっていうのはすごく、
ありますね。
重要なファクターになってきてるんですね、
うんうん。ずっと手に持っていられるんがやっぱりいいんだろうなと思いました。
そっかそっか。
うん、
なるほど。じゃあやっぱり420か520かで。
そうですね。
しばらく。
しばらく。悩んで。あんまり悩みすぎてるといつ買うんだっていうおしがりが。来てると思って。
まあでも。
これにね、冬が来る前に早くカメラを手に入れなければと思うやついるので。
ああ、なるほどね。
今でも遅いぐらいだと思ってるんですけど。
はいはいはい。
うん、
まあでも、ね、安い買い物ではないので。じっくり考えていただいて、まあ、その結論も楽しみにしたいなと思っていますが、はい、そしたら、続いて、その写真展も見てきたということで、はいそちらのお話をしていきたいと思います。
はい。はい
はい、ということで最初にお話のあったその写真展のが良かったということですが、
そうですね、うん、あの島尾晋三さんという方の、
はい、
を見てきました、
うんうん、
あのそれがですね今送ったんですけど、
うん、
今送ったところがサイトになるんですけど、あの 前の日にその私の友人で山岡君という方がいらっしゃいまして、うん、
はいはい、
その人の個展に行ってたんですけど、
うん、
あそこにそのもう一人その山岡君の友人の方が見えてて、
うん、
で初めて会ったんですけど、
うんうん、
あの大阪来られてどこ行くんですかって聞かれて、
はいはい、
あ写真のギャラリーとかいろいろ行ってみたいんですよねって言ったら、
うんうん、
僕ここで前あの展示したんで、うんうん、行ってみてくださいって言っておすすめされたところでして、
はいはいはい、
うん、ポートギャラリーっていうところなんですけど、
うん、
そこにでは行ってみようということで、
うんうん、
次の日行ってみました、
はいはいはい、うん、ギャラリー自体はどれぐらいの大きさ、
大きさそんなに広くはもうだだっ広い感じではなくて、なんか古いビルのワンフロアなんですけど、うん、
はいはい、
うん、どういうんでしょう、どのぐらいの大きさって言ったらいいのかな、
うん、あの作品はどれぐらいの点数が、
本当に四つ切れで20点あったかな、
うん、
一つの壁に5点ずつぐらい5、6点とかで、うん、
はい、
やってたと思うんですけど、
うんうん
うん、天井は高いとこでしたけどね、白くてね、うん、
うん、
結構個人、ま、小さいというか小さいかもしれないですね、
うんうん、はいはい、うん、で作品はどんな感じの作品が、
作品はですねこれは、はい、80年代に、
うん、
あの前になんか本で出版されてたみたいなんですけど、
うんうん、
あの生活っていうあの本が出てて、うんうん、まあ、それのもう一回プリントをか並べてみようという展示で、
うんうん、
でなんか世田谷にあの、うん、最初その島尾さんがご結婚されて、
うん、
その世田谷の古い洋館で住み始めたそうなんですけど、
はいはい、
そこでの出来事をずっと映し、モノクロでずっと映してるっていう、70年代、80年代か80年代前半くらいの写真なん、ということでした。
そこそこ。そうすると、こう、日常、うん。
本当に日常ですね。
スナップみたいな感じ。
うん。子供さんが2人いらっしゃって、
うんうん、
でその子供たちの成長ですとか、
うんうん、
まあ、奥さんもなんか写真撮られる方なんですけど、
うん、
の方のポートレートとか、
うんうん、
あとはあの本当日々の出来事、なんか窓から鳩が入ってきたとか、
はい、
そういう、あとなんか風のとか、あと食事のね様子とか、
うんうん、
こんなもの食べたみたいな
と
か、そういった本当に身近なその洋館の中 で、うん、あった出来事をずっとあの丁寧に撮ってらっしゃるっていう。
うん、
うん、
そっかそっか、それは銀塩のモノクロプリン、
そうです、うん、そうでした、うん、
そっか、ハニーさん的にこうグッときたっていうのはどこら辺が、
うん、やっぱりその洋館でもねそんなに大きくはないとは思うんですけど、
うんうん、
その中のことだけで写してる出来事、あの作品なんだけど、
うんうん、
もういろんな視点があって、
うん、
なんか、うん、あの本当さまざまな思いっていうか、
うん、
お子さんに対する思いとか、
うんうん、
生活に対する眼差しとか、そういうものがすごい伝わってくるいい写真だったですね。
うんうん、へえ、そうなんだ。
うん、
角さん、この方はご存知なんですか？
はい、まあ、有名な方ですし、うん、あの、うん、娘さんの。実は娘さんの方が先に知ったっていう、
うん、
申し訳ない気がして、島尾真帆さんの。
島尾真帆さんね。
の、うん、父さん。
うん、はい、その人も映ってましたね。
はい。
え、じゃあ娘さんも写真家なの？
いや、娘さんは漫画家なんですよ。
あ、漫画家なんだ。
あ、そうなんですね。
へぇ、まあ、
はい。島尾敏夫さんって、島尾、新藤さんのお父さんも有名な、
うん、そうですね。うん、
へ
ぇ、うん、私はそんなこと知らないで行ったんですけどね。
うんうん、
うんうん、はい。でも、本当うん、いい写真ばかりでしたね。
へぇ。角さんも作品はご覧になったことある？
若干、若干っていうか、はい。
はいはいはい、
で何かにつけて見ることは、あの、うん、まあ、写真展とかまじまじと見に行ったことはないんですけど、
うんうん、
まあ、あの、そういうメディアに出ているので、
うんうん、
はい。
なんとなく、じゃあ今聞いたような感じのイメージは、
うん。
う
ん。
わか
ります。はい。あの、うん、取り立てて、あの、派手ではないですよね。本当になんか、
ねうん、
そのまんまっていう感じなん
で。そうですね、うん。あと一緒にね、やっぱりたくさん文章を書かれる方で、
そう
ですね、
うんうん
うん。それがまたいい文章。うん。
そうなんです。
それは、その展示と一緒に
展示には、やっぱり、うん一行ぐらいのタイトル、それぞれの写真にね、
うん、
それぞれついてたりして、それがすごい謎な感じが、
また
あるのような、タイトルがすごい、
うんうん
うん、ついてましたね。
そっかそっか。へぇ
そうそれ、まあ、その写真とか、あと、うん、今まで出された本なんかも販売されていたりして、
うんうんうん
その本とかが並んでる棚の下のところにカメラが何台か置いてあるんですよね。
うんうん
うん。うん、で、一つびっくりしたのが今使ってるなんか C の3040がバンと置いてあって。
おーお
ーえー、一緒のカメラじゃとか思って。聞いたらもう随分使われて、なんか、あ、その3台ぐらい置いてあったんですけど、
うんうん、
3台まとめて2000円でいいから売ってくれって言われたらしくって。
へ
ぇ販売してる
って知ってたんですか
販売してたっていう。
あ、そうですか。
本と一緒にそれ売り物だったっていう。
売り物
だ
った
っていう。でも本当にカメラでまたびっくりだったんですけど。
面白い。
面白い。
そんなにまとめて2000円だったらいいですよね。
うん、
その、
それも含めてデジカメ2台とあと一つ、うん。やっぱりペンタックスだっ、
はい、
なんかちっちゃいやつ出したけどね。最初並べてあるだけかなと思ったら売ってるんですよ。
それは。なんと、びっくり。
そうなんだ。え、それに、なんかサインでもしてもらったら、2000円なんてすごいいい。
なんかね、そういうこともあるのになって思いながら。うん。
予習書、予習書のサインとか、だったりして。
そう、だからその、ね、そういう、あと、うん、写真のことに戻るとやっぱりその、ね、生活の中で本当作り出してるっていうことがすごいいいなと思いました。
うん。
奥さんもそうやって、なんか、冷蔵庫をずっと撮ってらっしゃる方で。
はい、へぇ、そうなんだ。
冷蔵庫。有名ですね、
はい。そう、いろんな冷蔵庫、いろんな人の冷蔵庫を撮ったりっていう。
で、
それはちょっと、あの、前、その、先週ぐらいまでやってたらしいんですけど、
うんうん、
さんの展示の後に、その島尾さんの展示だったんですけど。
冷蔵庫を撮ってるっていうのは、よその人の冷蔵庫、
うん、よその人のもあるし、自分の家もあるし、
うんうん
うん、昔からずっと撮ってらっしゃるみたいですね。
へえ、面白いな、
うん、
へ。
冷蔵庫にもね、それぞれの家のしきたりがございますのでね、うん、そこがなんか、如実に出てたりとか、
うん
うん、あとなんか、冷蔵庫にシールが貼ってあったりとか、そういう、なんかいろんな予定表が貼ってあったりとか、そういうのなんか、ことをなんか、ちょっと、生活の、というのがすごい見られたりとかね。うん。
なるほどね。冷蔵庫に目をつけたの。面白いですね。
うん。
まあね、細かく見ると何でも写真になるから面白いんですけど。
これもなんか、だから、展示の様子聞いたら、なんか、まあ、前紙ぐらいのやつに、プリントして、並べたのもあるし、なんか、もうロール紙ででっかいの作って、 なんか展示したりして、うん、原寸大もやった、あの並べてたとか言ってましたね。うん。をね、されてたみたいですけど。
面白いな。
うん。ね、夫婦してそうやって生活の中からいろいろ生み出してらっしゃるのはすごいなと思いました。
あ、そうか、でもそうですよね。例えばその一軒の家の中から夫婦でいろんな作品が生み出されてるとか思うとなんか面白い感じがしますよね。
うん、
そっか
そっか。偶然ね、その前日に教えてもらったわけなんですけどね、うんうん、すごい。また見に行きたいなっていうギャラリーでした、ね。
そっかそっか。
そのギャラリーのオーナーの、多分オーナーの女性の方だったんですけど、
うん
うん、すごい気さくな方で、どんどんいろんなこと話してくださって、
うん
うん。やっぱギャラリー行くとそういう話もできるっていうのが一番楽しみますね。今回、いろいろ絵画のも含めて5、6件行ったんですけど、
うんうん、
全部質問したりとか、全部話したりとか。
すごいですね。
うん。それが一番、醍醐味ではないんですけど。うん。それが一番。
結局、ね、結構、じゃあ、ギャラリーとか見に行くと、積極的にそうやって
話を、うん、聞きますね。もう、作者の人がいたら絶対聞きますね。もちろん、ね、作品に説明いらないよっていう人もいると思うんですけど、
うんうん、
聞いたら大体皆さん答えてくださるし、
うんうん
うん、なんか聞きたそうな人もたくさんいらっしゃいますね。うん、また聞いてその作品をすごい理解できるっていうこともあるし、
うんうん、
自分がただ見ただけでは全然想像しえなかった思いを入れてたりとか、この作品とこの作品はどういうつながりでとか、
うんうん
うん、そういうことはすごい聞けるんでね。
そうなんだ、
うん、
なるほどね。
なんか結構ね、ギャラリーだと奥の方にいらっしゃったりするけど、
うんうん
うん、ただ良かったですとか感想を述べるだけでも言ってみられるといいかもしれないです
ね。その
いらっしゃる場合はね、うん、
そこそこ、じゃあまた今度その、
ね、大阪もね、まだまだ未開のところがたくさんあるので、行ってみないですね。
ほとんど知らないですね。
すごい、でも、うん、あの、今回、その、ギャラリズムっていう、
うん、
京阪神のギャラリーが集まってやる、
うん、あそ
に出してるんで、まあ、見に行ったのもあるんですけど、
うんうん、
うん、それができるぐらい、もう、全然東京に負けてない、
うんうん、
素晴らしい作品が見れると思います。
はい。
はい、ありがとうございました。また、あれですね、あの、最終的に何にしたのかっていうのと、また、あれですね、ギャラリー、こう回られた時のお話なんかも、
うん、今年中はちょっと無理かと思いますが、
はい。
出たらすぐに日記に書きまして、
はい。
また、
は
い、話できたらと思います。
ぜひ、同調していただければと思います。はい、ということで、今回はこの辺にしたいと思います。お届けしましたのは、ハンスケと、
はい、疲れているスマート。
はい。はい。でございました。
はい、では、また来週。はい。